体告知と題しまして、先生に説教をいたします。
ただいまルカによる福音書の1章26節から38節をご一緒にお聞きいたしました。その30節と31節をもう一度繰り返してお聞きいたします。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。ルカによる福音書ではこのところで初めてイエスという名前が出てまいります。で、このイエスという名前はヘブライ語を読みで言えばヨシュアという名前になります。出エジプトの旅でモーセの従者として働き、やがてモーセが亡くなった後、イスラエルの全員を約束の地へ導いていく働きをしたあのヨシュアとイエス様とは実は同じ名前を持っています。そしてヨシュアという名前はヤーウェは救いとかヤーウェは救うという意味の名前です。ですからイエスという名前は実はこの名前自体が救い主を表すようなお名前です。で、そういう気高い名前がここで初めて登場してきます。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。イエスという名前に続いてここではさらに意図高き方のこと言われるというふうにも告げられています。神の独り言を唱えられるだろう、そういうふうに言うんです。で、旧約聖書の中ではある人々が神の子らというふうに呼ばれることがありました。新約聖書でも神の子たちという言い方がされている箇所があります。しかし神様の子らというのではなくて、ただ一人だけ神の子、意図高き方の子、神様の御子とそう唱えられるのは主イエスキリストただお一人だけです。この方は神の子たちと言われるみたいに、後から神の子という身分を受けたのではありません。この世界が始まった一番最初の時から永遠に神様の独り子でいらっしゃいます。そういう意味での神の子というのはこの方だけに当てはまることです。で、したがってそういう神様の独り子がこの地上に誕生する誕生の出来事というのもただ一回限りの出来事だということになります。毎年私たちはクリスマスを祝っています。しかしクリスマスの出来事を祝うたびに、私たちは実はこの地上においてただ一回限り起こったその出来事に立ち会わされているんです。で、この方について32節から33節にかけてさらにこんなふうに言われます。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。 ヤコブの家を治めると言われています。でヤコブの家というのはイスラエルの人たちを表す言葉ですけれど、ここでは神様による救いの歴史の中に招き入れられた人たちすべてを表しています。ですから血筋によるイスラエルの人たちだけを表すのではありません。神様の救いの歴史に預かるものすべて、すなわち私たちもこのヤコブの家に含まれています。アブラハムに始まり、イサク、ヤコブ、そしてイスラエルと呼ばれる多くの人たちで、そしてそのさらに後に続くすべてのポラを指してヤコブの家で、そのヤコブの家全体を神様の救いであるイエス様が治められるのだ、でそういうふうに言われているんです。でここに名前が出てくるダビデも言うまでもありませんが、イスラエルの民の一員です。そしてそのダビデという名前に象徴される支配の権威が今まさにここに現れようとしている一人の緑子、マリアのお腹の中に身をもっている、やがてイエスと名付けられるその幼子の上に置かれるのだということがここに述べられているんです。この生まれてくる緑子に神様の民の全員が委ねられます。この緑子が神様の民全体を治めます。そしてそういう一度限りの緑子の誕生にマリアが母親として関わらされる、それがこの日マリアが告げ知らされたことです。まことに恐れ多いことだ、そう言わざるを得ません。それですから天使は一言一言噛んで含めるみたいにマリアに言うんです。30節から31節です。すると天使は言った、マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。マリアはこういうふうに聞かされてどう応じるんでしょうか。マリア思わず問い返すんです。34節です。マリアは天使に言った、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに。でマリアの問いというのはそのまま私たちの問いでもある、そういうふうに言えるんじゃないでしょうか。どうして男の人を知らないマリアから緑子が誕生するんでしょうか。それに対してはっきりと答えられています。その答えはここに語られている一つだけです。すなわちそれは神様がそう意図されたからだ、そういうふうに言われるんです。35節から37節にかけてです。天使は答えた、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる、あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている、神にできないことは何一つない。マリアの素朴な問いかけに対して天使はここで口ごもったりしません。さも当然のことだと言わんばかりの調子で、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる、神にできないことは何一つないのだ、そう答えます。ここでの 出来事の中心、あるいはこのところでの行動の中心はマリアではなくて神様なのだ。天使はそう答えるんです。神様が一回限りの出来事をここで行ってくださる、今その時なんだ、そういうふうに言うんです。でもちろんクリスマスの出来事を神様が働いた、一回限り神様がなさった出来事なのだと、そう信じない人は世の中にたくさんいます。そしてそういう人たちはクリスマスの出来事についてしばしば下世話な想像をたくましく巡らせたりします。しかし聖書が告げるところでは、このクリスマスの出来事では確かに神様が行動していらっしゃるんです。そしてこの出来事は神様が決意し行動しておられるがゆえに、マリアやヨセフの気持ちというものが顧みられません。神様はご自身の御心を実現する際に人間に相談したり人間の意向を汲んだりなさいません。神様はご自身の御心の奥深くに秘めておられるご計画について、私たち人間の了承を得たり根回ししてあらかじめ賛成してもらうというようなことはなさいません。あくまでも御心のままに行動なさいます。そしてそのことがこのクリスマスの出来事の成り行きによく表れているんです。でクリスマスの出来事、主イエスキリストの誕生には母マリアが当然関わりますが、それとともにもう一人人間の父となるヨセフも関わります。しかしよく知られているようにヨセフは、まあ、言ってみると終始脇役のような役割を果たすんです。神様は何でもお出来になる方です。ですからもし神様にその気がおありだったら、地上の父親にもそれなりの役割をあてがうことだってお出来になったはずなんです。しかし神様はそうなさいませんでした。人間の側からの影響を何も受けずに、また人間の意思や意図を全く退けて、まさに地上の父親を排除するような形で御子をこの世に送られます。この出来事は人間の力によることではない、まさに神様お一人が行動していることなのだということをはっきりさせるような形でこの出来事が起こります。マリアの身ごもりというのは、聖霊が下り、意図高き方の力がマリアを包んだ、そういう結果なんです。神様がそういう仕方で一回限りの出来事をこの地上に起こすのだとお選びになったときに、私たち人間はこれに異論を挟むこともこれを妨げることもできません。ところで神様はそんなふうに完全にご自身の決意と行動とによって一回限りの出来事を起こされ、御子をこの世に送られるのですけれども、その際に私たちの感覚からすれば何とも大胆なことをなさいます。すなわち神様はご自身の独り子を地上にもたらされるのに、一人の女性をお選びになって母となさったんです。父ヨセフは用いられなかった、それなのに母マリアは用いられます。どうしてそうなるのか、その理由は分かりません。これもまた神様の自由な意志と決意によってそうされたとしか言いようがありません。神様はどうして乙女であったマリアをこの宮座のためにお選びになったんでしょうか。 私たちは普段当たり前のようにマリアがイエス様の母となったんだと思っていますけれども、しかしあの時代に世の中に女性というのは他にも大勢いたはずなんです。すでに母親となっている人もいますし、まだ子供は産んでいないけれども、しかし結婚してもはや処女だというには見られなくなっている人たちも大勢います。でもしそういう女性の誰かからイエス様がお生まれになっていたならば、クリスマスの謎というのはもっとずっと近寄りやすいものになってたはずなんです。ところが事実として神様はことさらに一人の乙女をお召しになって巫女の母となる、そういう務めを負わせられます。旧約聖書のイザヤ書の7章14節にはこんな予言の言葉が出てまいります。旧約聖書の私の聖書だと1071ページです。1071ページ上の段の左端ぐらいのところに出てきますが、イザヤ書7章14節を読みします。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。イザヤ書7章の14節もう一回読みます。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。でクリスマスの出来事はしばしばこの予言が成就した出来事なんだというふうに言われます。しかしどうしてそれが他の乙女ではなくてマリアだったんでしょうか。マリアが他の若い女性たちよりどこか優れていたところがあったためでしょうか。清純だったからでしょうか。そのような理由というのは聖書の中にはどこにも述べられていません。でカトリック教会はしばしばマリアを特別して特別に清純であるとか罪がないのだとか言います。しかし聖書が語っていることからすると、実はクリスマスの出来事の中心というのはマリアの側にあるんではないんです。マリアがこういう務めに召し出され用いられた、それはもっぱら神様の御心のうちにあって、そう神様が決意なさったからなんです。マリアの性格が良かったためにイエス様がマリアの中に身ごもられたのではありません。そうではなくて、すべては神様の恵みのせいです。天使もそう言っています。マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、そう言われている通りなんです。神様の恵みがここにある、それがクリスマスの出来事で最も肝心なことです。そしてもしマリアについて注目されるとすれば、それは神様の恵みの出来事がここに起こる、でそのことに対してマリアがただただこんなふうにお答えした、身を低くしたという、そのことのゆえにです。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。マリアが信仰を持って御使いの言葉を信じて受け入れることができた、これもまた神様の恵みの賜物によるんです。マリアが身を低くして神様が恵みを持って行われる、その出来事に預かる人たちの中に加えられた、でそのことを覚えたいんです。 旧約聖書でも新約聖書でも神様に仕える人たち、神様の御業に召し出されそれに用いられる人たちというのは、神様から与えられる御言葉を自分にとって重荷である、そういうふうに言い表します。預言者エリアも、預言者イザヤも、預言者エレミアもそうでした。主よ、あなたの勝ちです。私はほとほと疲れ果てました。あなたの言葉を語らないと思っても、あなたの言葉が私のうちにあって私を焼き尽くします。エレミアがそんなふうに語ったことが大変有名なこととして知られています。預言者たちは神様の言葉に出会わされそれを伝えたばかりにひどい目にあったんです。しかし神様に選ばれ、神様の御業に用いられてしまっているがために、自分たちは語らざるを得ない。神様から与えられた務めが重荷になっている。しかしそれは旧約の預言者だけではありません。新約の人たちだってそうです。パウロが、私が神様に、イエス様についてどれほど告げ知らせて働いたからといって自分に何の自慢すべきところがあるだろうか、私のうちにイエス様が働いてるからこうなってるんだ、パウロはそう語っています。そしてマリアも実はここから神様の御言葉を自らの重荷として背負っていく一人に加えられていくんです。しかしそんなふうに御言葉の重荷を背負う人々は、ただ重荷だけを背負い込んでいるのではありません。そこには聖霊の慰めが与えられます。35節です。天使は答えた、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。暑さに悩まされるそういう地方では、樹木に覆われる木陰のあることがまさに神様の慈しみを思うような世姿となります。それと同じようにここでは神様の重荷を負うそのマリアの上に聖霊が木陰を作り出してくださるのです。そしてそのような木陰もまた恵みの賜物です。そしてマリアの場合、実はその恵みの木陰は一本の木から投げかけられるんです。ゴルゴタの丘に建てられた十字架という一本の木がマリアの上に恵みの木陰を作り出します。緑子として生まれになった。でその時に私たちは愛らしい赤ん坊の誕生にばかり目を注いでしまいますが、しかし実際にはその幼子は十字架におかかりになる方としてこの地上に誕生しておられるんです。この日聞かされた事柄についてマリアが全てを理解できなかった、この時全てを分からなかったとしても、それは無理もないことです。ですからクリスマスの出来事の後でマリアは起こった出来事の一切を胸に収めて思い巡らしていた、そういうふうにルカによる福音書に語られるんです。神様はそういうマリアを思いやって一つの印を示してマリアを励まされます。エリサベトの印です。36節です。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。子供を産むことのない不妊の女、それは 決してそこから命が生まれることがないと思われていました。そして実はこのエリザベットの胎はお墓を象徴するんだ、そういうふうに言われる場合があります。やがての日、お墓の死が支配している場所からであったということが起こります。でそれと同じようにエリザベトの命を宿すことがなかったはずの胎が今実際に命を宿している、そのことを見て神様にはできないことが何一つないのだということを悟れと天使はマリアに伝えるんです。空の墓がイエス様の復活を証ししたように、乙女がこう宿したことは永遠から神様の元におられる独り子がこの世に誕生していることを表す恵みの印なんです。よみがえりの奇跡とまた受肉の奇跡はどちらも同じ神様の御業です。神にできないことは何一つない、その言葉の前に膝をかがめ、お言葉通り好みになりますようにと信仰の応答をする幸いなものとされたいと願います。そのようにして神様の恵みの御業の前に私たちは膝をかがめたいのです。この御子がやがて私たちをもう一度訪れてくださり、この世界をすべて完成してくださるその時まで、私たちは今始められこの地上で続けられている神様の恵みの御業の前に平らな思いで仕え生きるものとされたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは誠に不思議ななさり方でこの地上に永遠からあなたの御子である方を送り出してくださいました。私たち人間にはどうしてこのような仕方をあなたがお選びになったのか、そのすべてを理解し尽くすことはできませんが、しかしあなたがはっきりと意図を持って人間の思いや行為によることではなく、この地上に御業を始めてくださっているのだという印をお与えくださっていることを感謝いたします。どうかこの時私たちがあなたの恵みの御業が確かにこの地上に行われ、そして私たちがその御業に巻き込まれ、それを担うものとされていることを覚えることができますように、あなたから与えられているそれぞれの証人としての務めを生きるように招いてくださるとき、あなたは私たちに聖霊を与え、あなたの力で私たちを包んでくださいます。どうか私たちがこのときあなたの力によって恵みの出来事がここに起こっているのだということを表す証人として歩んでいくことができますように、あなたが約束してくださっている主イエスキリストが再びこの世を訪れ私たちを完成してくださるのだという目当てに向かって、どうかこの時も私たちがそれぞれに与えられている務めを精一杯果たして歩んでいくことができますようにお導きください。十字架の上に私たちの罪が滅ぼされ新しい命に生きるように招かれていることを感謝いたします。どうか私たちがあなたによって与えられているそれぞれの務めに教会の枝として共に仕えていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。 アーメン。